こちら川西です。時刻は9時になりました。このコーナーはこちらどこどこですというふうに題しまして、兵庫県内の市や町の市長さん町長さんをお招きし、いろいろとお話を伺っております。で、今朝は川西市からお迎えするということで、こちら川西市です。川西市長の大塩民夫さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。はい、川西市長の大塩でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。と言いましても、実は田辺先生をね、もうよくご存知だと思いますよ。いやいや、なんかも
う、どなたやろ言った今日。
いや、いつもお世話になってます。
もうね、
はい、先生からもよく市長の名前は、はい、お聞きしておりますね。その大塩市長、改めてこのスタジオにお迎えして、いろいろとお話を伺っていくということなんですけれども、はい、まあ、まずはでは川西市がどういったところなのかというところから伺ってまいりましょうか。はい、もともと川西市になったのが昭和20年代終わりのことですね。
はい、そうですね、はいはい、川西市は昭和29年の8月1日に、旧の川西町、それから多田村、東谷村の3つが一緒になってできました。当時は人口3万3000強ですね。
はい、
それがまあ昭和40年代にですね、ここは神戸ですけども、私ども大阪に非常に交通の便がといいということで、大きく発展しまして16万の都市になっております。で、そんな中で今あの川西市の、まあ、兵庫県ではですね、南東部といいますかね、
はい、
一番東になるところでございますけれども、まあ、言いましたように大阪の経済圏ということで、阪急電車の宝塚線があったもんですから、そんな形で非常に発展をした町ですから、まさに住宅都市、そんな形での大きな町として今発展してきましたね。
はい、そうですね。うん、で、鉄道としては、まあ、玄関口は川西の瀬口駅、阪急、はい、あと JR の川西池田駅、うん、という
そうですね。まあ、表現の中でね、あの三田がすごい人口が急増したという、うん、はい、その前の時期が川西の、
そうですね、私どもは昭和40年代ですね。ですから今おっしゃいました、 JR はまだあまり大きく活躍してなかった、
うん、はい、その頃に、
でそれね、 JR のね、民営化の前のね、福知山線言ったら 1時間に1本ぐらい歩かないかみたいな、ね、
そうですね、先生、まあ、ご存じのように、そうです。だからそれと合わせてね、
はい、
乗せ電車が川西の中心部ずっと北部まで走ってますから、
乗せ電鉄がずっとね、
やっぱり鉄道というのは大きく貢献していただいてます ね、
ね、今も乗せ電がそのまま川西乗せ口から梅田まで行く列車がありますからね、
直通でね、
うん、だから
エクスプレスですね、そうですね、
そう考えますと、でも川西縦に長い、縦というか南北に、
まあ地図で書きますとね、辰野落とし号ですね、あれによく似てるんですよね、
はい、
まあちょっとそんなこともありますけれども、結構歴史も古い町でしてね、
はい、
源氏発祥の町ということでですね、
これをね、もっと PR せないかと、
うん、先生いつもご指摘を受けてますけど、ね、
顔がもう笑顔がパッとほころびました今の瞬間田辺先生、蘇生は源氏発祥の地、
そうですよ、
ね、
で源氏だね、その前九年五歳の東北やとか、
はい、
鎌倉幕府、あそこへ出て行ったんですよ。本家本元はもう川西ただに根拠を置いたから発展したんです、
うん、ねえ、うん、清和源氏、まあ、でもね、清和台っていうね、ところも住宅地もありますしね、源氏の発祥の地であったりとか、あと朝方の金時も、
そうですね、金太郎さん、先生もね、
市長もちょっと言われにくい、おっしゃいにくい、こちら
最初に先生が言うて、もっと話してから、ね、はい、おかげさまでね、その坂田の金時は、これ、源氏の侍なんですね。で、それの幼名が、まあ、金太郎ということですから、それをして、今、キャラクターにして、ずっと、非常に頑張ってくれておりますんで。
金太君、はい、今もね、うん、あの金太郎さんってみんな知ってるわけで、はい、日本の昔話で三太郎やと私言うんですよ、
うんうん、
浦島太郎と桃太郎と金太郎、
はい、
でとかそれがあんまり表出てなかった、金太郎さんのお墓だと言われるね、ものが川西市の満願寺に ね、
そうですね、
はい、ありますね。で満願寺
も先生が一番おしご
でこの満願寺も面白くって、うん、あの地図で見ると宝塚市のエリアに当たるところに飛び地でね、満願寺だけ川西なんです。
やっぱり歴史的な経緯でしょうね。多田神社を分社して、そういうお寺さんですから、多田神社は神社としてなってますからね。
いろいろそうね、お聞きしていること興味深いところですね。
もう実際に足を運んだ本当に興味深いとかいっぱいありますね。
ね、で昨年の8月に市政60周年を迎えられてということになります。ね、まあ、あの実は先ほど市長の新しい名刺も頂戴したんですけれど、うん、あの見開きになっていまして、形もね、裏に金太くんがプリントされてて、川西の、あの素敵な風景が写真になってますが、ね、キャッチフレーズが入ってますね。うん、はい。
アンバイ A 町川西ですね。
アンバイ A 町川西。
いやいや、本当ね、はい、住んでみな分からへんというか、あ、まあ、近くにね、歌劇屋とかね、はい、飛行場があるんですが、私どもじゃあ何があるかといったら、うん、今言うた源氏発祥の町なんですけれども、まあ、どちらかというとそういうそのそれだけじゃなくてね、天候気候もいい、それから交通の便もいい、
はい、
でそして大阪の経済圏に非常に近いんですが、うん、自然がたくさん残ってる、
そうですね、
まさにね、住んでみて、まあ、空気と一緒ですわ、
はい、
あって当たり前に思っとるんやけど、うん、そのレベルは高い町やと思ってますね、
しかもそれが住んでみて実感としてええやんばいやなと分かるという、そうそうそうそう、
ちょっと大阪弁使ってんねんけどね、
ほんまにええやんばいやという、ね、
程よいということですよね、そうそうそう、
市民の皆さんの満足度も強い、
ね、うん、そうですね、おかげさまでね、あの今人口もこんな時代ですけど減らずに、うん、結構転入の方もいらっしゃいますし、
そうですね、
やっぱり魅力ある街だと思ってますし、それを作っていこうと思って頑張ってますけどね。
そうです
ね、そういう意味ではその地方創生の取り組みもかなり力を入れてらっしゃるということ
ですね。そうですね、まあ、地方創生はね、今あの国もね、いろいろ言ってますが、もともと地方創生というか街づくりをやっぱり作っていかなかんわけやからね、ある意味では継続ですよね、
はい、
でそんな中で、まあ、いくつか取り組んでますけれども、改めて言いますと地域分権制度とかね、それからふるさと団地の再生とか、そんなことを改めてやっていこうということでやってますけれども、
はい、
この地域分権制度というのはですね、はい、川西は、まあ、昭和40年代から大きくなってきましたが、まあ、自治会も頑張っていただいてるんですけど、コミュニティが非常に頑張ってくれてましてね、でそういう人たちにもっともっと頑張っていただく機会を与えていこう、自分たちの町は自分たちで作るんだという機会をもっとやっていただこうと思って、今までは行政の主体として補助金制度なんですよ、あれをしなさい、これをしなさいというふうにあのお金を支給するとか補助をするんですが、今回地域分権制度というのは自分たちのその地区小学校区で分けてるんですけどね、その小学校区で自分たちのやりたいこと、例えばこうちょっとうちの地域が暗いから街灯余分つけようかとか、そんなんは全部自分たちで考えていただいて、補助金ではなくって、まあ、専門用語で交付金と補助金の違いになって、
はい、
自由に使っていただける、その地域で自由に使っていただく予算をつけていこうと、そういうことで、まあ、理解をしていただくのに少し時間かかりましたけれども、今年からスタートしてましてね、今市内に13のコミュニティ地区があるんですが、今年度から9つがスタートしてます。で、今はもうこの秋からもすぐスタートしようとしていただいているところがありますけれども、まさに自分たちの地域は自分たちで作ろうと、そういう仕掛けをね、してきているということは大きなことだと思ってますね、
やっぱり町は人が作るものですよね、
しなさいこうしなさいじゃなくて、自分たちでここにゴミが落ちたら自分で拾いましょうよと、そういうことにするのにはやっぱり充電、昔はね、あの行政が全部やってたんですが、やっぱり地域のことは地域でやろうと、そういうことでしていただきやすいようなシステムを考えて今やってます。これは大きな、まあ、割とまだ先進的だと思ってますね。
田辺先生も今大きくこうなずいてらっしゃいます ね、うん、すね。
やっぱりそれでその住んでる、あ、私はやっぱりね、関心の人たちが割に満足度が高くって、
はい、
でそうするとやっぱり知り合い友達に呼びかける、で今表現全体でね、人口流出がかなり、たくさんなってるんですけども、ごくいくつかの町は増えてるんですね。
まあ、そういうこととかね、例えばあのふるさと団地といってもなんか使い方してるんです、このふるさと団地、私どもではね、これは先ほどから述べてますように、昭和40年代から大きくされて、もう子どもさんが皆大きくなられて出られてるんですね、だから非常に高齢化が進んでる、その町をやっぱり再生をしていきたいという思いで、親元近居制度というのを一昨年から始めたんですね。
親御さんの近くに住む、
そうそうそう、同居じゃなくって親元に帰ってくる、そしたら、まあ、10年以上この制度10年以上川西に親御さんがお住まいであれば、
はい、
川西の地区で不動産を取得すれば、その取得税、まあ、20万を上限にしてますが、はい、それを助成しようという制度を作ったんですよ。
あれ、下手でなかった、
いや、だから非常、まあ、市内移住も実はあるんですけども、はい、市外から4、あの6割ぐらい入ってきていただいてるんですよ。で初めね、まあ、少し少ない、わからないから少しから始めたんですが、今まで100、今年なんか120件こう入ってきていただいてるんですよ。まあ、ヒット商品やと思ってますが、
本当ですね、
でこれはもっともっとね、この頃はその家を建てるのに新築も結構なんですけれども、はい、まあ、リフォームもね、はい、我々の当時というか考えすると新しい家にしてそれを中古に買うんですが、今そういう中古の空き家でも自分たちの住みやすいようにしようと、うん、そんなことをするんで、リフォームに対しても今これから助成していこうかな。いや、
これね、日本ね、新しいこともったいないですよ、うん、建材が、ニュージーランドなんかはやっぱり木造の家で120年とかね、手加えながらずっと生き続けてる、だからやっぱりそのお父さんお母さんが、でやっぱりね、その昔団地で育った人はそこに対するちょっとこうふるさと意識あります
わ、はい、
でそれが ね経済的にも優遇されるんであれば、うん、戻ろうかいう
ね、
これは大事なことやと思います ね、
まあ、具体的な方法としてはね、結構ヒット商品になってますから
、うん、でもそうやって多くの方もまた再び川西にお住まいになってという中で、やっぱり健やかにこう、ね、暮らしていただきたいというところはありますよね、うんうん、そういった面でもいろいろと施策を、
うん、そうですね、まあ、当然その中で子育てもそうですけれども、やっぱりあの親元といいますか、自分の先ほど田中先生も言っていただきましたけど、小さい時にやっぱりこの町に住んでる、そうするとやっぱりそこ帰ってきたい、うんうんうん、そういうことをしっかりね、これをつないでいけたらなというふうに思ってますから、地域のイベント、今ね夏祭り真っ盛りですけど、
あちこち
で、
はい、
もうどこの地域もそういうことで若い子が結構ね、あの帰ってきてくれてますし、ある地域へ行ったらね、え、ここにこんだけ子供いてたかなと思ったら、その時だけ帰ってきてんねん、だからチャンスを与えれば、もう住まいも川西に帰ってきてくれるというふうに思って、こういう政策を今やってね、うん、少しあのお土産つけてるわけじゃないんだけど
、まあ、我々高齢者ですから言えるんですけど、大体どこでも高齢者に対する保護みたいな結構ある支援、だからね、本当はやっぱりあの小学校行ってるような子供を 2,3 人育ててる若い家族 ね、
そうですね、
そういうところをサポートするのは大事なことだと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、あとは、まあ、あの先ほど、まあ、塩梅もすごくね、あの、あっと思ったキーワードなんですけれども、もう一つあの健康っていうと、はい、まあ、体がね、あの丈夫でっていうところで、この字が川西では健康の健、人弁に物を建てるの建てるに幸せと書いてある、これも思った、
まあ、これはね、実はその全国にそういう、まあ、少ないんですけどね、はい、そういうグループを組んでまして、健康はやっぱり幸せになるやろということで、ぜひそれを押し出していきたいということで取り組んだんですね。で健康マイレージ制度というのも実は始めまして、
はい、
もともと運動してる人はそれでいいんですが、うん、運動というのにあまり取り組みをしてない人が取り組んでいただこうというふうな制度でして、う
ん、はい、まあ、で取り組んだらどのようになります
か。結果的には、はい、医療費が下がるんでしょうね、うん、
なるほど、
それから元気で長寿社会になると思いますね、はい、ですから制度としては歩行系とかそういうものを最初こう買っていただくのは買っていただくんですね、うん、この制度、ところがそれを今までは何歩歩いたでしょうとか何かしました、全部こう データ化していくんです、
はい、
で頑張ったら頑張るほどポイントをつけていってね、後で還元するんですわ。
先ほど どういった形、
例えばスポーツクラブのところに入会する、このあの民間だけではなくて、はい、校がやってるスポーツの大会に出るとか、うん、それから今言った歩数計で何歩以上歩いたとか、
はい、
そんなん全部データ化していって、それをポイントに重ねていくんですね。で1ポイント、まあまあそういう換算をして後で還元しようということです。
ですから還元というのは何
ですか。まあ、あの商品券とか、
そうですよ。先生いつものポリシーちょっとここに何でいらっしゃいませんか。いやこれね、なんか商品券に
引かれて、いや歩くはよろしいやね。
そうだ、よく歩いていらっしゃいますもんね。
まああの国の政策に先んじてね、まあ、はい、国もこれをあの法案にしようとしてるんですよ。で私どももそういうことに参加して、今兵庫県下では 豊岡さんもちょっと取り組んでおられるんですけども、それとちょっと川西と2つだと思うんですけどね。でこの健康マネージについては兵庫県下では私もだけだと思うんですが、もうあのお金で取るわけないんですけど、なんかちょっとその目的をね、
はい、
そしてその中で健康するで現に取り組んだところが医療費が削減されていると実績も、まあ、全国でですけどね、そういうのが出てますので、まあ、国もしっかりしてそれをやっていこうということで、私どもいち早く手を挙げて、で健康はこう安らぐもいいけど幸せになりますよというふうな制度で進めていこうと思ってますから、これからもう間もなく募集します。
あ、そうですか。
次今年度の分ね、
はい、じゃあもうちょっと注目し続けていただきましょう。健康周りで制度、はい、でも本当にね、先ほどからお話ありますように、歴史もねゆかりいろいろありますし、あと美味しいもので言うと川西のイチジクなどもありますし、うん、里山もありますしというところで、じゃあ川西のファンになった人、もうぜひふるさと納税ね、うん、川西にという方、どうしたしましょうか。
そうですね、このねふるさと納税というのは、まあ、以前からもちろん取り組んでるんですが、はいはい、そんな中で非常に脚光、まあ、制度も変わりましたからね、はい、結構脚光を浴びてまして、
うん、
そういうふうなことをすればするほどというか、今までは一つの単位でしてたんですが、今回制度を変えて、
はい、
金額も増えれば増えるほど品物もたくさんあげましょうと。
あ、そりゃそう、
いやいやいや、ね、嬉しいです、
はい、そうは言うものでね、なかなか、まあ、実際実績としてはねどんどん増えてましてね、
はい、
24年度はわずか、まあ、12件だったんですが、25年度は155件、昨年度は232件とどんどん増えてますので、そういうのをどんどん上手にしていきたいなと思ってましてね、でこの制度今言いましたけど、この今年の9月から、
はい、
インターネットによりますクレジット決済もできるように、その振り込みですね、
はい、
そういうこともしていただきやすいように制度を改めていこうとしてますので、
もう来月からですね、
そうです
って慣れてますと、
うん、新しくそういうクレジットの決済もできますよというふうなこともやっていこうとしてますので、ね、もっともっと増えると思いますし、まあ、今言いましたあのふるさと団地の再生にも随分協力していただけるのではないかというふうに思いますし、皆さん節税にもなると思うし、
ね、そうですね、税金どういったものをいただけるんでしょうか、まあ、もうどうしてもそっちに行ってしまって、
まあ、あの美味しいものから飾り物までいろいろたくさんありますんで、その中から記念品を選んでいただこうと、一定の業者を言うとちょっといかんかなと思います。
ホームページをご覧いただくようにして、はい、またあのきっと冊子なども、ね、まあ、用意なさってるでしょうか、
まあ、まさにバラエティに富んだ品物が入っているというふうにも思いますんで、その中から選んでいただけたら嬉しく思うところですね。
ちょっとなんかその最近また新しい方向でいくつかの、うん、あの地域の開発とかね進んでいる。
そうですね、あのちょっとあれですけど、新名神高速道路がですね、
はいはいはい
はい、29年の3月、28年度末に川西インターチェンジができるんですね、でこれ川西の北部なんです、一倉ダムのすぐ近くなんですけども、うん、はい、川西の町にとって非常に大きな活性化となると思いますので、その地域をいろいろとこう、まあ、あのいろんな業者を呼んでやっていけたらなと、
うん、
まあ、乱開発はね当然ダメなんですけども、
うん、
そういうふうないい意味で今ちょっといろいろ企画をしてますのでね、もう2年ないんですよね。
そうですね、
京都行くのにそこから30分で行けるんですよ、非常に便利になりますから、そこにはいろいろまたお客さんといいますか、はい、人が入ってきていただきやすいような施策をやっていきたいと、まあ、雇用が起きることも考えていきたいなとも思ってますし、
はい、
それからあの充電からねあの企画しておりますキセラ川西というのがありましてね、これ 22.3 ヘクタールと非常に広い場所なんです。でそこに住宅と、もうすでにあの202個の住宅が今建築中ですけど、
はい、
あと医療、中央公園、それから集客施設、ね、その中央公園にね、川西の黒川という日本一の里山と言われているところなんですが、はい、そこから西畑清純さんというプラントハンターが川西のね住民なんですよ。
花うのです
、ね、そうそう花うの、
はい、
で彼が協力してくれまして、江戸彼岸という川西のその桜ですね、それとか大葉くぬぎをその中央公園に持ってきて、町の統一感を出していこうかなということでやってますんで、非常にもうこれ 2,3 年経ったら川西も今もようなってるけど ね、
もちろんです。
やっぱり、ね、川西の強みはね、うん、あの町の中心部がパッとこう 阪急と JR と両方つなぐ、うん、はい、あの周辺に集まってる、で今度このキセラというのがそのちょっと北にできる
ね。そうですね、うん、もう歩いて10分かからへんと思います。
あ、そうですか、はい。まあ、ところ西畑清純さんというと全国からね、うん、ファンの方がきっとその公園を見に訪れられるようなね、うん、スポットになりますね。でもそれでいきますとね、ちょうど今週末の15日の夜には稲川の河川敷で花火大会も開かれるということですの で、
はい、そうですね、
まあ、川西ね、はい、まだ行ったことがないんだなとおっしゃる方は、じゃあまずこの花火大会にでもお越しいただいて、はい、その周辺も合わせてお楽しみいただいて街の良さを汲み取っていただきましょう。
ね、サイダーも発祥したし、
ね、
ね、もう
全部あるし、いろんなこと、
とこたくさんあるんですが、ね、まさに塩梅ええ街です
、ね、はい、今朝は塩梅ええ街川西から川西市長大塩民夫さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。